こんにちは、弁護士の川崎と言います。今から民事訴訟法のガイダンス、これを行います。初めに簡単に自己紹介をしますと、弁護士登録、これが1987年ですから、弁護士の経験、これが31年間あります。で、それ以外に中央大学法科大学院で、13年間教えた経験があります。で、そこで主に要件事実系の科目、これを教えていました。で、この講座ですけれども、司法試験の民事訴訟法の過去問のすべて、18年から29年とサンプルプレイ、これ合わせて14問あります。これの解説を行うというものです。で、この本の特徴は、実務家の事案分析の視点、これで事案を分析していると。で、もう一つは、時間制限の中でかける分量の中で、できるだけ精度の高い実践的な回答例、これをつけているということです。で、解説というのは、回答例を理解するために必要な部分、これを書いています。これがこの講座の、最大の特徴かなというふうに思っています。で、レジュメに沿って話をしていきますが、まず問題点、やっぱり何をどのように書くか決まらなければ、答案というのは書けないわけですね。で、試験の現場では試験の問題を時間制限の中で最後まで書き切らなければならない。で、まず何を書くかが、試験の現場でどうすれば分かるか、これが実際は最も重要なことですけれども、一番難しい問題なわけです。で、2番で書いたことで、既存の勉強で対処できる問題には、事前の準備の程度、精度、これの勝負になります。ただ、論点が見えにくい問題、書きにくい問題が、司法試験では出ます。で、入り口でつまずくと、論点が基本的なものであっても、書けないわけですね。見えない、書きにくいということであれば、特に民事訴訟法の場合、見たことも考えたこともない問題、これが数多く出ています。これが司法試験の民事訴訟法の難しさ、かなというふうに思ってます。で、大部分の受験生ができなければ、現場でできなくても合否には関係がない。事実上決まり文句、定義、趣旨、規範、基本原則、論点の理解などで、の正確さで合否が決まってるのかなというふうに思っています。で、そこに切り込もうとするのがこの講座の特徴で、まずどのようにすれば分かるかと。司法試験の民事訴訟法の難しさに対して、序章で、全体像、争点整理、利益行動という視点から分析する対策、これを示しています。で、序章で対策を説明した後に、具体的な問題を通して使い方を説明しています。民事訴訟法の場合、特にわけのわからない、見たこともない問題が出ますが、そういう時にはこのやり方を取ればいいというふうに割り切って、かなり切り込むことができます。これは問題の中で具体的にお話をします。で、4番目でどのように書くかというところですね。これはこの講座では時間制限の中で書けると、これにこだわった回答例をつけています。で、あと、序章の分析方法をいかに文章化するか、これも具体的に示しています。で、もう一つ、新しいこととして、法科大学院で多数の答案を採点した経験があります。で、その経験から、採点者が答案のどの部分に着目して、どのように心象を形成していくか、これは講座の中で、具体的に回答例をもとに話そうというふうに思っています。もう一つの特徴として、分析シートというものをつけています。これがどういったものかといいますと、難しい問題についても論点が難しいのか、論点はそれほど難しくないけれども、論点が見えにくい、あるいは書きにくいということであれば、なかなかこれ書けないんですよね。それで、難しさでランク付けをしています。 ABC というランクをつけています。A の方が優しい、 C が難しいという位置づけです。で、これが人とか時代によって変わりうるものですので、一応のものとして受け止めていただければいいかなと思ってます。で、問題はその難易度が C の部分、難しいところですね。 で、ここでこの講座が示す対策が有効なのかどうなのか、これを具体的に示そうと、で見える形にしようと、これがこの分析シートの目的です。つまり難易度 C の論点について対策が取れないのであれば、これできなくても合否には関係がないわけです。で、次に出た時にできるように詰めた検討をすればいい。で、そういうこともやっております。で、もう一つは対策が取れるものであれば、対策が取れればできるものであれば、その対策を示して、対策を取らない人に点数をつけることができる。こういう部分もミンスの場合にはかなりあるかなというふうに見てます。これを分析シートで示そうとしています。難易度が AB の部分が的確にできない人は、基礎固めに時間を割くべきです。で、基礎固めのところはこの講座ではカバーしていません。ただ基礎が身につかないから本試験に取り組まないっていうのはやるべきではなくて、やっぱり目標を捉える努力、これはやり続ける必要があります。で、この講座は29年に公開した修士試験過去問から学ぶ民事訴訟法の戦い方、この講座を全面的にリニューアルしたものです。で、先ほど申し上げた分析シートを使った説明、採点者の心象の説明、これは全く新しい試みです。この講座で初めて行います。で、あと従前レジュメだった部分を文章の形にしています。で、あと事例の図解等をつけて分かりやすいものにする。で、あるいは本文をコラム参照範で別解等のメリハリをつけて読みやすいものとしています。かなり読みやすい、分かりやすいものになっているかなというふうに思います。で、これは法学書院から修士試験、論文過去問演習民事訴訟法、これを出版する予定ですが、その原稿をもとに、この講座を組み立てていることによるものです。もちろん法学書院の了解は得ております。で、次のページからこの講座の利用上の注意点ということで書いてますが、これは書いてあることはごく当たり前のことばかりで、特に説明の必要がないかなというふうに思ってます。ざっと一読した上で、この講座を利用していただければいいかなというふうに思ってます。あと、一番最後に参考ということで、修士試験の成績評価、採点の実施方法、基準、これをまとめています。これは法務省のホームページから取ったものですけれど、この講座の中でも優秀良好一応の水準不良という言葉を頻繁に使います。それについて法務省がどういう基準を立てているかということを端的に示しています。常識かとは思いますが、あまり意識してなかった方は、この機会に確認しておいてください。で、この講座を利用して、力をつけて修士試験に受かることができれば非常に幸いだというふうに思ってます。頑張ってください。で、これでガイダンスを終わりにします。